こんにちは、門垣敏子です。8月は港川愛の学園理事長で学長でいらっしゃいます浅井優子先生をお迎えしまして、門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいをお届けしております。4回シリーズの今日は最後となります。先生、今日もよろしくお願いいたします。この時間は各方面で活躍されていらっしゃる方々が持っていらっしゃるその引き出しを開けさせていただいて、貴重なお話を皆さんにお届けしていますが、今日最後の週はですね、今後の展開ということで、この港川愛の学園、0歳から前回お伺いしましたらもう大学生までたくさんの未来を担っていただく方々の教育のそばにいらっしゃるということですが、今後はどのような展開を考えていらっしゃいますか？
ありがとうございます。もう本当に展開って言うとすごく苦しいなという感じなんですけど、学校のみんなですね、学校をの勤めているというか理事長とかいう人たちはみんなやっぱり少子化っていうのがあって、なかなか少子化イコール、入学生が減っていくっていうこと、入園生減っていくっていうことになるので、そのあたりはすごくシビアに感じているんですけれども、だから今までみたいな、昭和とかのようなこう拡大路線っていうのはあんまり、どこもあんまり考えて、よっぽど大きなところは別として、拡大路線は持ってるとか少ないかもしれないと思うんですね。ただ絶対にあるのは、いかにうちでどう、うちの特色として何をこう打ち出していくのかっていうのはどこの学校も考えて、差別化ですよね、他の学校との差別化っていうのがあると思うのと、短大っていうところはやっぱり地域に根ざしてる教育をするっていうのが大きなところで、短大は今短大が残ってるところで多くは幼児教育とかですね、そういう地域の人材、必要とされている人材を、っていうところがありますので、やっぱり地域に、生きる学園っていうのが、やっぱり大きいかなと思います。前もあれやったかもしれませんが、高校がですね、野球で表現人になった時に、地域の方にすっごく声をかけていただいて、で逆に言うと地域の方がこれだけ明るい話題をこう望んでいるっていうのをこう感じた時に、明るい話題として私たちね、私たちは別に地域に明るい話題を届けたいと思って多分高校生は頑張ってるわけではないんですけど、そのことが活気が地域に広がるっていうのをすごく感じた。そうですね、なってますし、今高校は女子バスケットが頑張って、してますので、そういった、インターハイもですね、今年も3年連続でやっておりますし、ウィンターカップの冬なんかもね、5年連続行ってますし、そんなんで、なんかそういうふうに女子バスケット頑張ってますねって言われるのが嬉しいんですけども、やっぱり地域でこれがそういうふうに言っていただけるような学校になるっていうのは、やっぱり嬉しいなと思いますし、さっきも申したように、やっぱり地域の人材を養成してるっていう気持ちがすごくありますので、もともともちろん教育機関なので人材育成、人材の養成、専門家の養成というのは絶対のあれなんですけども、本当にそういうような地域のに愛されて、地域の役に立つ学園になっていく、小さくても、頑張ってる活気のある学校になっていくっていうのが、一番望みかなって思います。
そうなんですね。その中でこう具体的にいろいろと企画もしていらっしゃることも、取り組んでいらっしゃることもおありのようですのでね、
高校ではそんなふうにですね、教科クラブがこう頑張ってっていうところもあって、そこを目指して、中学生が来てくださる、ここに来てくださるっていうのがあると思うんですけど、短大の方ではですね、やっぱりその、先ほど、前に言ったような養護教諭の養成を2年間でやってる、っていうようなところってもう全国であんまないので、やっぱり全国からそれをめがけて来ていただけるような学校ということで、そういう意味では寮があるっていうのが大きな強みなので、で寮でいろんな自分自立もしてもらいながら、そういう資格もちゃんと取ってもらうっていうことがありますし、でまた 京都の割と北部の方からも来てくださるんですけど、うん、例えばあの、医療事務を取ってまた地元で帰って、はい、そうやってるのもありますし、うん、あと、まあ、幼児局でいうとあのこれが5年前に、まあ、5年前というか6年前ぐらいからあれなんですけど、企画したものが、はい、まあ、保育探求って言ってですね、はい、高校と短大高校3年間と短大2年間で保育者を養成する、はい、それもですね本当にあの高短一貫の5年間教育っていうのをやって、ね、
これ私立私立ならではの
私立ならではだと思ってますの で、ね、ですね、はい、なので、まあ、そういった意味であの高校生3 年, あの3年間をですね実はあの短大の教員がですね、はい、みっちりサポートするんです。
うわ、
もちろん高校の、ね、先生があの中心、はい、あのなんていうかサポートするんですけれどもいろんなクラスのとかでするんですけど、授業は短大の教員がみっちりするんですよ、は
い、ということはなんかそのコースが分かれるわけですか、
はい、あの他のあと何ですかね、他の学びをしている時間に、はい、あの保育探求の子たちはこっちへ来るって感じです。短大の方に来るって感じ。
そう、別の
別の、はい、はい、っていう感じですね、まあ、いわゆるキャリアアップの部分をこちらに来てもらう時間をこちらに来てもらってっていうような感じなの で、はい、でそれの時に、まあ、保育の、はい、な保育って何やろうとか、あのそういうようなことだとか、まあ、実際に園に行って実習して子どもと触れ合ってとか、はい、とまた、まあ、その踏んでいくとですね、このピアノをちょっとでも早く練習しようとか、はいはい、そういうのもあの短大のピアノの先生たちが、はい、あの指導するんですね。
そうなんですね、はい、
なのでみんなちょっと苦労するのがピアノなんですね、
ピ
アノなんですね、はい、でも初めてやるともうこう右手と左手がっていう感じなのが普通ピアノだと思うんですけど、それはまあちょっとでも早く高校の時からやってもらう、もうあのそういう意味ではもう短大の教員がだいぶ関わってるんですね、3年間に。
ひいてはそのお子さん方がやっぱり自信を持って、
はい、そうですね、
この間ちょっとねあのインタビューをさせていただいた、うん、あの学生さんが実は自分はあの全然ピアノしてなかったので、うん、こちらに来て、うん、で1年の時は正直とってもしんどかったけど、うん、先生が熱心に教えてくださるし、またたくさん先生いらっしゃるし、
う
ん、お教室もピアノもたくさんあるから、はい、今は歌うのが楽しいって、
そ
うそう、1年でそんなに変わるんだと思って、
嬉しい、
うん、まあ、昔、ね、やってたっていう方にとってはピアノは別にそんなに驚くことはないかもしれませんけども、うん、やってなかったらそこがハードルで諦める、ね、はい、高いので諦める方があるかもしれないけど、うん、こちらの港川短期大学さんだったら先生方が本当に根気よく、
そうです、
ね、みっちりとでピアノたくさんあるから待たなくてもいいしっていうことで、機会が多いというのはすごく嬉しいとおっしゃってましたので、ね、
嬉しい、あの、そうですね、本当にあのピアノの先生あのみんな、ね、ザ・ミナトガみたいな感じですよね本当に、ね、あの非常勤の先生も上勤の先生もね、はい、本当に熱心なんで、はい、熱心にやってくださるんで、あの本当に根気よく、
ね、
うん、だから付き合ってできるようになるまで、あのそれはもう玉先生のあれからあるんだと思うんですけど、やっぱりできるようにならないといけないので、できるようになるまで付き合うっていう感じですかね、
は
い、
あのこう腕組んで上がってらっしゃいじゃなくって、うん、あの重いところちょっとこう、うん、あの腰を支えてあげてもうちょっと頑張ってみたらっていう、一緒にやってくださるという、はい、
そんな感じですかね、
できるようにっていうの
できるまで付き合うというか、そういう姿勢があるかなと思うので、あ、そうですか、まあ、そういうふうに言ってもらえると嬉しいんですけれども、
はい、そういうお声をいただきましたので、わ、すごいと思ってね聞いてたんですけどもね、はい、でこちらでは前回は就職率、就職を希望していらっしゃる方が 100% とおっしゃってましたけども、はいはい、あの進学される方もいらっしゃるんですか、
そうなんですよね、はい、あのまあ、もともとちょっと専攻科っていうのを置いてたところもあったので、はい、次の上のステップアップのところっていうのも、うん、あのしてたんですけど、まあ、あのもう数年前にですねステップアップするっていうと、まあ、やっぱりちょっと大変な労力もあるので、まあ、私たちはもう2年間の教育に絞ろうっていうことにして、ただもう提携してですね、あの4年生大学さんと提携させていただいたり、はい、もちろんどこ行ってもいいんですよ、はい、どこ行ってもいいんですけど提携したりなんかして、まあ、編入がしやすいように入りやすいように、
はい、
そのあと2種を持ってい ったら次1種
養護
教諭も幼稚園も、
幼稚園も、あ、
はいはい、あのステップアップのをする学生
もう一つ上の資格を取るっていうことですね
、でやっぱりここで学んであもうちょっと勉強したいなって思ってくれるのは ね、
日がつく
ってのはねそれもね嬉しい話だと思うんです ね、 ね
そうですよね、
だと思うので、だからここで勉強してそういうふうにあもうちょっと学び続けたいと思うのもありますし、まず2年間で資格取ってそれから編入するっていうその道筋も作って、もらって入学していただくっていうのもありかなっていうふうに思ったりもします。
その道筋がちゃんとあるっていうことは、うん、もう入学の時から皆さんにはお伝えになっていらっしゃるんですか。
ですね、はい、ちょっとこの頃言えてるかどうか学科では多分言ってもらってると思いますけれども、はい、その編入の道もあるということですね。でちょっとあの 楽にって言ったと楽じゃないんですけど勉強もちゃんとしとかないとできない楽にはならないんですけど、まあ、そう言ってちょっとそういう定期してるなんかところなんかは免除していただいたりというのもあるので、あ、まあ、そのあたりで、
はい、じゃあ上を目指したいというスイッチが入った方は、うん、あのその方向もあるし
あるということですね。
じゃあもういろんな可能性がありま すね、
はい、
なかなかの 今はもうほらゆとりの世代というのはなくなってきて、逆にとても石橋を叩いて叩いて案外渡らない若者もいらっしゃるんですけども、それはもしかしたら変な言い方かもしれない、誤解かもしれませんけども、まだ自信がちょっとついてないから前に進む勇気がないかもしれない。でもここでみっちりと、あのとにかく本当にあの先生方にインタビューさせていただいたあの言葉に、あの失敗を恐れるなとかねおっしゃってらっしゃって、つまり失敗してもいいんだよ、そこからまた次があるからねってことは、失敗してる状況を横田先生がちゃんと見守ってくださってる、でその見守ってくださってるところで安心してもう一つ次に行ける、また一回戻って前に進む、そういうことを続けていく上で、ああ面白いな、もっと奥に行きたいなっていう、あのスイッチがきっと入るんだろうなって、
と思います。なんかあのまあね、これまでの中で、まあ、経験の中で、いやもうなんか自分あの進んでいいのかなっていうようなこう、まあ、懐疑的なものもこう自分に対して持っていらっしゃる方もあるとは思うんですね、あの入られた時に。だけど、まあ、いやいやもっと自信持っていいよっていうのをですね、あの教員たちも言ってますし、で、まあ、もちろんその力がついていくことによってまた次の、あの自信になっていくんだと思うんですけども、やっぱりあの失敗を恐れるなというのは本当にまさしくその通りやなと思います。こう前に進むから失敗もあるわけなの で、
そうですよね、
前に進むことを大事にせえということだと思うので、
トライすることが
大事、トライすること、まず進む。で多分ですね、実習のうちだったらあの何ですかね、完璧なことではないけれども、一生懸命やる、やってる、学んだことを一生懸命子どもたちと向き合ってやってるというようなところっていうのがやっぱり大事で、そこで、あ、ちょっと違うかったなとか、それっていうのはもう失敗なのか、失敗というよりもっていう感じがもう前進のための必要なものですよね。成功の母じゃないですけど
できてないところが見えてくる
っていうね、見えてくるということですよね。だからそれがダメだったということじゃなくて、次の自分の課題がやらないといけないことが見えるという意味でいいことだという、でそれをサポートするのは先生だよっていうスタンスなんかなと思います。
それを先生方からメッセージとしていただいてると、本当にあの堂々とトライして、あ、ダメだったどこだったかなって言って先生の前で一緒に探してじゃあ今度はこうしてみようっていうね、そういうあの自信をつけた、だからさっきあの何回も繰り返しますけど、1年生の時のお顔と1年間学んだ後の2年生とのこの違いっていうのがお顔つきに出るっていうのが、
ね、
すごいやっぱり自信つけるって表情に出てきますもんね。
すごい大きい。あのうちの学生で本当に素直で、あの優しい子が多いんですよね。だから、まあ、割と一生懸命にやる子が多いので、まあ、そういう意味では本当に一生懸命やるからこそ、まあ、自信もつく、っていうのがあるんですけど、この顔つき変わるっていうのはやっぱ嬉しいですね。
すごいですね。じゃあ先生ぜひあの未来を、あのこちらの方にも向いていらっしゃる方にもたくさんいらっしゃると思いますので、あの伝えたい思いを最後にお聞かせください。
ありがとうございます。あの やはりあの私たち、まあ、今短大で、絞って言わせていただくんですけど、あの2年間の教育っていうのをですねすごく大事にした学校です。あの4年生大学で4年間勉強するとかキャンパスライフっていうのもね長くあるっていうのはすごく素敵なことだなって思うんですけど、あのもちろんそれが悪いというわけじゃないんですけど、やっぱり2年間でこうやってみるっていうのもすごく面白いことだと思います。すごく忙しいけれどもすっごく充実する2年間です。ですから短大にまず行っていろんなことをやって、それからまあ次ステップアップする、就職するもよし編入するもよしみたいなですね、それからもっとこう広がっていく世界があるっていうのは短大ならではじゃないかなって思ってます。もしあのそういうような、ステップアップをどんどんしていきたいなと思ってる方はぜひともあの2年間の教育のまずは短大に、港が短大に来ていただいたら嬉しいなって思います。
ありがとうございました。今月は4回シリーズで港川愛の学園理事長学長でいらっしゃいます浅井優子先生のお話をお届けしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。